の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に、栄光がとこしえにありますように。世々の先に道地から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに、栄光がとこしえにありますように。道地と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に、栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、どうかあなたを呼び求めるしもべらの願いに御心に留め、力ある御手を差し伸べて、すべての敵を防いでください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ、受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救いえないかのように絶望して、あなたを怒らせ隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって 私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公堂の教会、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、人はどのようにして自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉通りに道を守ることです。あなたの教えは私たちの喜び、私たちの助言者です。あなたの屈しい御業を語り伝えることができるように、あなたの道を教え悟らせてください。あなたの御言葉通りに私たちを生かしてください。今日もあなたの皆のために生きる者たちに平安をお与えください。知恵のない者へ豊かに与えられるあなたに心を開いて耳を傾けます。私たちの信仰があなたを知る正しい知識の上に立つことができますようにしてください。罪と咎がゆえにあなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、今年も受難節を迎え、教会全体が主イエスのご受難を覚える時を過ごすことが許され、感謝いたします。人の罪のために御子が死んでくださいました。この時、この原点をもう一度心に刻みます。とともに昨今、主イエスの十字架の御業をあざけるように、この世は心を固くなにし、平和に生きる道を捨てているのを見ています。私たちは罪の中を歩まず、むしろ自分を清くして生きることができますようにお導きください。あなたは主キリストの歩かれた道こそ人には命の道、よみがえりの道であることを確証してくださいました。私たちも御子に従って、自分の体を神に受けられる聖なる捧げ物として捧げられるよう、 そのために日々努めていけるよう一人一人をお助けください。それであなたの光を照らすことができますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。列王記上第18章30節から35節、旧約聖書564ページです。列王記上第18章30節、エリアはすべての民に向かって私の近くに来なさいと言った。すべての民が彼の近くに来ると、彼は壊された主の祭壇を修復した。エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルであると告げられたヤコブの子孫の部族の数に従って12の石を取り、その石を用いて主の皆のために祭壇を築き、祭壇の周りに種ニセアを入れることのできるほどの溝を掘った。次に焚き木を並べ、お牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、四つの亀に水を満たして、生贄と焚き木の上にその水を注げと命じた。彼がもう一度と言うと、彼らはもう一度そうした。彼がさらに三度目をと言うと、彼らは三度同じようにした。水は祭壇の周りに流れ出し、溝にも落ちた。
Thank you. イスラエルの王アハブは神の人エリアの言う通りにカルメル山に全イスラエルまたバールの預言者たちを集めました。エリアは集められた全イスラエルにバールの預言者450人も聞く中、あなたたちはいつまでどちつかずによろめいているのか。もし主が神であるなら主に従え、もしバールが神であるならバールに従えと厳しく叱り、なお私はただ一人主の預言者として残った。バール預言者は450人もいる。我々に2頭の牡牛を用意してもらいたい。彼らに1頭の牡牛を選ばせ、裂いて焚き木の上に乗せ、火をつけずに置かせなさい。私も1頭の牡牛を同じようにして焚き木の上に乗せ、火をつけずに置く。そこであなたたちはあなたたちの神の名を呼び、私は主の皆を呼ぶことにしよう。火をもって答える神こそ神であると、バールの預言者たちとの対決を提案したのでした。民はそれがいいと答えました。前回バール預言者たちは朝から昼過ぎまで大声を上げながらバールの名を呼び求め、さらに祭壇の周りを飛び回り、ついには剣や槍で自分の体を傷つけ、血を流すまでのことをしたのです。しかし決まりの時刻になっても何の変化も起こりませんでした。次は神の人エリアの番です。今の今までバール預言者たちが血を流しながら祈り叫んでいた。バールの預言者、バールの代言者のような者たちがあれだけ激しく求めても、彼らの祭壇はピクリとも動きも変化も何もなかった。イスラエルの神とバールとの間でよろめくイスラエルはこの数時間、そのような彼らの行動とその結果をどう見ていたのでしょうか。虚しい叫びが終わり、神の人エリアは近くに来なさいと呼びかけ、民は主の祭壇があるところへと立ち返ってきたのです。しかしそこで民が目にしたのは壊されていた主の祭壇でした。民はこの事態をどう見たのでしょうか。主の皆がどれほどないがらしろにされてきたかを物語っていますと同時に、壊されているその状態こそ民の霊的な現状を表すもののほか何者でもありません。預言者エリアはイスラエル12部族の数に従って12の石を取り、その石を用いて主の皆のために祭壇を築きました。集まってそれを見ている12部族、12の石を用いて主の祭壇が築かれる。主の祭壇が12部族の石によって成り立っているのです。祭壇はイスラエルそのものがものを表す意味にほかなりません。そして祭壇が壊されたのはイスラエルが壊されたことなのです。実際神殿での祭儀において、人の罪のために死んだ生贄の血を祭壇に塗り、祭壇を清めるのも民の罪が主の祭壇を汚すことを意味するのです。民と祭壇とが一つ、民の在り方が祭壇の在り方と並行していることが象徴されているんです。今エリアは主の祭壇を修復しています。全イスラエルの罪、主への背信が祭壇を清めるどころか、清めるべき祭壇すらないほどだったのです。エリアは今それを築き直すことから始めているのです。そしてその修復はバール預言者たちの虚しい叫びを 確かめることから、自分たちがそれに仕えていたその愚かさを確認することから始まったのでした。そして壊された主の祭壇、自分たちの霊的な廃墟、壊された主との関係を民がつぶさにそれを見ることから始まるものだったのです。その悲惨な現状を見ることなくして、再び祝福の世界、福音の世界に入ることはありません。そして次のエリアによる修復は、あなたはイスラエルであると民に思い起こさせることでした。今日の列王記、エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルであると告げられたヤコブの子孫の部族の数に従って12の石を取ったと記しています。イスラエルという名は主がヤコブに与えられた、主ご自身が名付けてくださった名前です。ヤコブは双子の兄エサウのかかとを掴んで生まれました。ヘブライ語でかかととはアケブと呼びます。そこからヤコブ、アケブ、ヤコブと名付けられたのです。実際その名の通り、彼は兄エサウのかかとを掴むようなことを二度も行いました。特に兄エサウが受けるはずの父イサクからの祝福を彼が騙し取ったとき、エサウはあいつの名がヤコブというのもこのためかと怒りをあらわにしていたのです。ヤコブという名は人の足を引っ張るという否定的な意味で使われているのです。エサウの殺意を感じたヤコブはその兄から逃げて20年間他国での生活をすることになりました。そして20年後、主はあなたを父の家に連れ戻すと約束された通り、父の家カナンに帰るようにと命じられたのです。しかし家に向かって出発したものの、家には自分を殺そうとしている兄エサオが待っているのです。兄を恐れ、前もって送った使いが帰ってきて、兄エサオが400人のお供を連れて自分を迎えるために出発したとの話を聞くと、ヤコブは非常に恐れ不安になるのです。これまで自分の思い通りに得ようとしたものを手にした人生、さらに他国での生活を通して多くの祝福を得た、12人の息子が与えられ多くの富も得たのです。しかしそれらすべてはこの時の彼を捉えていた恐れと不安から救えませんでした。創世記32章は、その夜真っ暗な中一人になっていた時、彼が神の御使いと格闘した出来事を伝えています。御使いはヤコブに勝てないことを知り、彼の腿を打ったのです。腿の関節が外れる激痛の中でも、ヤコブは御使いから手を離しませんでした。離せと言われても離さず、私を祝福してくださらなければ離しませんと必死で握る手を離さなかったのです。御使いはその時、あなたはもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ、あなたは神とまた人と戦って勝ったからだと告げてくれたのです。自分が得ようとしたものが、目に見える多くの祝福が、また兄のかかとをつかんで得たものは自分を救えなかったのです。自分で自分の命を守ろうとあらゆる手腕を講じて生きてきましたが、もはや兄エサオから救ってくださいとも願いませんでした。ヤコブは自分の命、体と引き換えてもよい祝福があることに気づいたのです。その祝福のためにすがりついたのです。その葛藤の末、足を引きずるものとなってまですがりついて得た祝福が イスラエルという名でした。そして創世記のその文脈は、それまでヤコブにとって神はアブラムの神、父イサクの神という感じです。またそれまでヤコブ自身が主のために祭壇を築くことはありませんでしたが、その後はアブラム、イサクが主のために祭壇を築いたのように、神はヤコブに祭壇を築くようにと命じられるのです。アブラム、イサクの神であられたように、主の祭壇はヤコブの神となられたことへの印を押してくださったことのように見えるのです。ヤコブもそれからの生涯、虚しいことに目を向けず、ただただ神であられる主に忠実、主を恐れて生きるのです。イスラエルという名には、神のヤコブとの深い交わりが、ヤコブへの深い愛が、私はあなたの神であるとが表されている名です。しかし今日エリアのもとに集まっているイスラエルには、そのようなヤコブとの関係は見当たりません。壊されていたのです。与えられたイスラエルは名ばかりで、彼らを産み名付けた父であられる主の皆を捨てたのでした。民は彼らの父ヤコブのようではありませんでした。今日エリアは十二部族を表す石を一つ一つ集め、祭壇を築き直し、彼らがイスラエルであることを思い起こさせているのです。アブラムが、イサクが、ヤコブがそれぞれ祭壇を築き、神は彼らの神であられたように、この祭壇は神がイスラエルの神、あなた方の神であることを思い起こさせているのです。ヤコブは彼の人生に多くのローク、また足を引きずる葛藤の末、主のために祭壇を築くようにとされたのでしたが、彼らイスラエルは生まれながらにその恵みが与えられていたのです。世界中のどの民が主の祭壇を築くようにとされたでしょうか。イスラエルの神、イスラエルのただ中におられると言われた民があるでしょうか。ヤコブには足を引きずるものとなっても、残りの生涯足を引きずって生きていても、主がヤコブ自身の神であられること、それに勝る祝福はありませんでした。しかしその祝福の印である主の祭壇が壊されているのです。神の人エリアは主の祭壇を築き直したところで、不思議なことに祭壇の周りに種にセアを入れることのできるほどの溝を掘りました。種にセアが入る溝というのは、水の量でいうと15リットルほどの溝です。それを祭壇の周りに掘ったのです。そして祭壇の上に焚き木をくべ、大石を切り裂き、祭壇の上に乗せました。祭壇を築くだけではなく、これは私の推察ですが、焚き木をくべることも、特に大石を切り裂くことも、焚き木の上に乗せるのも、すべてこのエリアが自分の手で一人で行ったと思います。神に性別された者として、これまでどっちつかずにいた罪深いイスラエルの民の手に委ねることはできないものでしょう。神の人のそのロープをすべて見ているイスラエルの民、そこでエリアはなんと今度は自分ではなく、その民に四つの亀に水を満たして、生贄と焚き木の上にその水を注げと命じたのでした。水がめも用意しておいたようです。四つの水がめに水を満たして、火をつけるべき生贄に、また火をつけるために置いたはずの焚 薪にその水を注げというのです。しかも全部注いだら彼はもう一度というのです。民はもう一度言う通りにしました。彼がさらに三度目をと言うと、民は三度目も同じようにしたのです。すると水は祭壇の周りに流れて、先ほど掘っておいた溝に満ちるようになりました。それほどたっぷり水を注いだ。もはや生贄にも焚き木にも火をつけようとしてもつかないほどの水を注いだのだと思います。民は人間の常識では考えられないこのエリアの行動をどう見ていたのでしょうか。バール預言者たち450人は血を流すまでのことをしても火がつかなかった自分たちと非常に対照的で、そのような熱心な祈りどころか声を張り上げることもなく、静かに水浸しになる生贄、溝に水が満ちるのを見ているエリアを見て何を感じていたのでしょうか。エリアの行動には何の迷いもないのです。火をもって答えてくださる神こそ神であるといったエリアの言葉に、民はそれがいいと答えたのでした。その民の手に水がめを渡し、民の手で直接四つの水がめに水を汲ませ、三回も繰り返し汲んだ水を生贄と焚き木に注いだのです。ただ目で見るだけではなく、自分たちの手で火がつかないようにしたのです。エリアが民にそのようにさせた理由は明確です。エリアの神、主は生きておられる。イスラエルの神は生きておられる。血を流すほどの熱心さで証明するようなことをしなくても、主は生きておられる。どんなに水を注ぎ、火がつかないようにと妨害するようなことがあっても、必ず火がつくように、どんなに否定しても、主は生きておられる。主の預言者たちを皆殺しにしても、主の祭壇が壊されていても、主は生きておられるのです。エリアが民の手で直接水を注ぐようにしたのは、あなたの神、主は生きておられる、その事実を自分たちの手で目ではっきりと見させるためです。主こそ神であられることを民が知るためです。イスラエルと名付けられた神、彼らをお選びになった神は、エリアを通して主の祭壇を捨てたイスラエルにもう一度火を持ってご自身を表そうとしておられるのです。祭壇が築き直されるように、イスラエルが築き直され、もう一度イスラエルと呼ぼうとされているのです。本来のイスラエルに立ち返らせ、ヤコブに与えられた祝福に預からせ、またもご自分の民、宝の民にしようとしておられるのです。前回には触れませんでしたが、バール宗教にも神殿があり、そこには祭壇が置いてあります。そして彼らも生贄をほふり、それを焼き尽くす儀式を行っていました。すなわちイスラエルの捧げ物をする礼拝儀式と似ているのです。今集まっているこのカルメル山でも、捧げる方式はそれほど差はないと見受けられます。イスラエルの人たちにとっても、これまで自分たちがしてきた礼拝とあまり変わりがないため、惑わされやすかったのではないでしょうか。しかしある説教者は、その様子を似て非なるものと指摘していました。その通り、行う儀式は同じかもしれませんが、その両者は全く違う意味、むしろ正反対の意味を持つものです。これまで偶像の本質は自分のためにあると見てきました。 バールは人の欲求を満たすために、願い事のために人自身のむさぼりが作り出したものです。そのために動物を生贄にするのです。しかしここでエリアが捧げる捧げ物、聖書が定めている祭儀においての生贄は、民に自己犠牲の愛を教えるものです。人の代わりに死ぬ、それによって人が生かされる。人を生きるものとするために自らの命を犠牲にする。ゆえに聖書は生贄を聖なるものと命名しているのです。自分のために犠牲になったその命の前で人は謙虚になり、神の前でへり下り、なおあなたもこの御心にかなったこの生贄のように隣人を自分のように愛して生きるようにと教えているのです。すなわち自分の欲望を満たすために動物の命を犠牲にする、その命を利用するのではなく、崇高な犠牲、流される血を通して人を、自分を隣人に命を与える生き方へと導くものです。そういう尊い教えを捨て、似ているが全く非なるバールに礼拝するというのは、輝かしい宝石を踏みにじり捨て、自ら泥の中に入っていくことではないでしょうか。今日神はエリアを通してもう一度イスラエルをその泥の中から救い上げ、もう一度彼らの神になられようとされているのです。むさぼりに生きる世界ではなく、自分のために生きる世界ではなく、聖なる神の教えに生きる世界にあって神の宝の民となるようにと、本来のイスラエルにしようと始められたのです。皆さん、神は生きておられます。主こそ神であられます。神は御子を通して泥沼のようなこの世から、世の生き方から私たちを引き上げ、神の民としてくださいました。ヤコブが神の御使いと格闘したって得たイスラエルの名は、今やイエス・キリストに従う者たちの名です。十二部族の石から築かれた主の祭壇は、今やキリストに属しているものを指し示しているものです。キリストによって霊的な祭壇として築き上げられるよう、保たれるよう、または築き直されるよう励んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神、あなたの人への慈しみは何と大きいでしょうか。私たちがあなたの祭壇を築くことがいかに大きな恵みであることか、改めてその幸いを思い起こしました。残りの生涯、あなたの皆のために、あなたがくださったイスラエルの名を心から愛し、その名を尊んで生きていきたいと願います。どうかその願いに生きる一人一人に、生きておられるあなたを豊かにお示しくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように私を食べる者も私によって生きる。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れてください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平安を憐れてください。
全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは報告をいたします。今受難節を過ごしています。今年も1年受けた恵みを振り返り、連投感想文をお書きいただきご提出ください。メールでの提出も受け付けております。そして3月総会資料と役員選挙投票用紙を配布しました。役員選挙投票は来週3月19日まで教会事務所で受け付けておりますので、投票をお願いいたします。そして今日は3月定例役員会があります。役員の方は礼拝後、礼拝堂にお集まりください。役員会の開始時刻は12時45分からです。今日の報告は以上です。
Thank you.
方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。
アーメン。